それでは本日のメッセージの箇所をご紹介させていただきます。旧約聖書民数記20章1節から13節です。民数記の20章1節から13節、ページ数は275ページになります。民数記20章1節から13節、拝読させていただきます。イスラエルの全会衆は第一の月にツインの荒野に入った。民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。そこには回収のための水がなかった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、我々の兄弟たちが主の前で死んだとき、我々も死んでいたらよかったのに。なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れ、我々と我々の家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上り、このひどい場所に引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つような場所ではない。その上、飲み水さえない。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口にやってきてひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセにつけられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよう。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して、回収とその家畜に飲ませよう。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに、主の前から杖を取った。モーセとアロンは岩の前に集会を召集し、彼らに言った。逆らう者たちを、さあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子を見ている前で私が聖なるであることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水である。イスラエルの子らが主と争った場所であり、主はご自分が聖であることを彼らのうちに示されたのである。以上です。今日はこのところからメリバの水でのモーセを通して、メリバの水でのモーセを通してと題しまして、小林先生に語っていただきます。それではよろしくお願いします。
ハレルヤ。主の皆を心から賛美申し上げます。一言お祈りします。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、今日この民数記の20章から神様が私たち本当にこの今一人一人ここに集っているものに、主がどうか本当にこのものを通して通りを聞くだとして、あなたが一人一人に語ろうとしているところ神様十分に語らせていただきますよう、どうか本当にこの主の皆だけが崇められますよう、主をよろしくお願いいたします。すべてがあなたの御手であることを心から感謝し、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。今日の聖書箇所は、荒野のおよそ40年間エジプトを脱出した親の世代から次のですね、新しい世代に変わり、食べ物も住むところも十分になく、見えるところは何にもないように思えるんですが、この神様から与えられたビジョンに立つならば、その試練や苦しみを通して信仰がまっすぐにされ、神様との交わりがですね、さらにこう深められるときとなることを私たちは確かめていければと思います。ところで、敬愛するデルミン陽子姉妹が、私たちの教会での礼拝、今日が最後になります。陽子さんには私は教会教育部いつもご奉仕させていただきますが、その働きに随分関わっていただきました。子どもたちとよく、一緒に遊んでくれる陽子さんのことをですね、 まあ、教会学校の子どもたちだけじゃなく、私たちこの教師もですね、本当にこの大好きです。まあ、これからの陽子さんの歩み、そして、デルミ先生ご一家の、お働きがですね、主にあってますます本当祝福に溢れますように心からお祈りしています。それでは、今日20章のまず1節から2節を見ていきたいと思います。イスラエルの全回収は第一の月にツインのアラノに入った。民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。そこには回収のための水がなかった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。一節前半、イスラエル人は再び、カデシュに来てそこにとどまっています。再びというのは、カデシュは、民数記の13章14章のところで、彼らの、親の世代の時に乳と蜜の流れる約束の地カナンを、偵察するために12人が、使わされるところなんですね。そのうち、ヨシュアとカレブを除く10人の偵察員と全回収が不信仰を起こして、神の審判を受け、アラノをさまよう旅を始めた、そんな場所です。エジプトに住んでいた人々の世代は、ほとんど亡くなっていました。新しい世代の者たちが、間もなく約束の地に入ろうとして、モーセ、アロン、ヨシュア、カレブ、エジプトから出発してきた世代のその数少ない彼らは生き残りであります。モーセは新しい世代の人々がこの主をですね、見上げながら新たなスタートを切っていくことをどれほど望んでいたことでしょう。そしてですね、最初の偵察が災いとなって、あれから40年、およそ40年、再びこのカデシュに帰ってきたわけです。今度こそはと、新しい世代にですね、期待が寄せられるわけですけれども、また同じ過ちをしてしまうんです。おそらくイスラエルの民はかつてここから偵察を使わしたけど、ああ大変な目にあったという記憶がよみがえり、さらに一説にある通り、ミリアムがこの世を去ったという深い悲しみもあったことでしょう。ミリアムはイスラエルの指導者の一人でしたが、一時嫉妬のためモーセに反逆の態度を取ります。それでもですね、彼女はイスラエルの人々のこの信仰を励まし、エジプト脱出に大きな影響を与えていきます。モーセとアロンを支え、タンバリンを手に勝利の賛美も捧げます。話を元に戻しますと、ここでですね、またもやイスラエルの民はモーセとアロンに不平を言います。続く20章の3節5節を見ますと、民はモーセと争って言った。ああ、我々の兄弟たちが主の前で死んだとき、我々も死んでいたらよかったのに、なぜあなた方は主の集会をこのアラノに引き入れ、我々と我々の家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上り、このひどい場所に引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つような場所ではない。その上、飲む水さえない。民数記ではイスラエルの民がアラノをさまよっていく中で、神様は彼らをですね、導かれていこうとするんですが、イスラエルの民は主なる神様につぶやき反抗していくことをですね、繰り返していくんですね。私たちがこれまで通読してきたその11章のところでは、食べ物がなくなると彼らは不満をぶちまけ、 ああ一口でもいいから肉を食べたいな、エジプトの魚や野菜おいしかったな、思い出すだけでも、まあ、よだれが出そうだ。なのに今はどうだろう、毎日毎日こんなマナばかりで何もありやしない、がっかりやなって、まあこんな感じでしょうかね。そして二言目には、ああエジプトの暮らしの方がまだ良かったな、昔は良かったなって言い出す始末です。イスラエルの民は主なる神様からの選びの民なんですが、それはですね、彼ら自身が誇るための選びじゃないんですよね。神様の使命に生きるために選ばれた民です。その上、彼らはですね、エジプトを脱出する際、モーセを通して神様が航海を分けられる、そんな偉大な印をですね、体験していたにもかかわらず、主なる神様だけが真の神であられ、信じるに値するお方であると信じきれなかったんですね。ですから、こんなの何でもない、大丈夫って余裕があるときは、自分の頭の中で描いた将来と希望を持てるわけなんですが、でもですね、すぐに不安とか心配ごと、自分たちの思い通りに物事が運ばないと、もう心が落ち着かず、不平不満をぶちまけ、耐えることができなくなってしまいます。主なる神様に心を向けていないんです。本当に信頼していないんです。そういうわけで、大きな不安とか恐怖がどんどん大きくなると、彼らの心は押しつぶされそうになるわけです。そして絶望し、矛先を周囲の他の人とか物とかに向け、厳しく他者を非難し、自分たちがいかに大変かを訴えかけていくんですね。結局イスラエルの民が荒野をさまよい、真の神様からこう離れていった生き方っていうのは、残念ながら世代が変わっても変わりませんでした。これが人間の罪深さです。見える状況に振り回され、自分の思いや計画、そして欲望がですね、いつもこう先にあるわけです。そんな神様を無視した生き方とは、まあ、対照的なのが、まあ、ヨシアとカレブです。この二人のまっすぐで熱く燃やされる信仰と言葉に少し注目してみたいと思うんです。パワーポイントの方をちょっとお願いしたいんですけれども、民数記の14章7節から9節、イスラエルの全回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は乳と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。主の御心にかなうなら、主はあの乳と蜜の流れる土地に導き入れ、私たちに与えてくださるであろう。主が私たちの味方だから、主を信じて歩もう。人間など恐れるな。暗闇の力であろうと何であろうと、神様にかなうものなどない。恐れるなと。いかなる難局にもくじけず、主が共におられるという確信を持って、敵との戦いにおいて 臆せず先頭を切って突き進んでいきます。主の勇士として一人一人を用いようとされる神様のご計画や御心は実はですね、今も昔も変わりません。それを受け取っていく私たちの側のですね、信仰と決断によって主とのお交わりがさらに深くなっていくんじゃないでしょうか。モーセとアロンは20章6節で主から心が離れている民の前からこう一旦立ち去り、これまでも行ってきたように会見の天幕の入り口に行って主の前にひれ伏すんですね。それはイスラエルの民の許しを神様に請うためです。6節から9節をお読みします。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口にやってきてひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して会衆とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。主はモーセに、あなたは杖を取り兄弟アロンと共にイスラエルの民を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。あなたはその岩から彼らのために水を出して人々と家畜に水を飲ませるがよいと語られます。神様は荒野でおよそ40年近くイスラエルのために信仰のレッスンをですね、施しておられるんですが、イスラエルの民の心は固くなで不信仰、不従順です。それでもです、神様は彼らを見放さず、彼らの目の前で岩から水を出し養おうとされるんですね。神様は本当に憐れみ深いお方です。でもここで押さえておきたいことがあるんです。このようなイスラエルの民の要求を主なる神様は喜んでお認めになっていたんかなと。むしろ忍耐をもって答えておられるんじゃないかなと。そしていよいよ今日の聖書箇所の中心部分なんですけれども、20章の10節11節になります。お願いいたします。モーセとアロンは岩の前に集会を召集し、彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。これまでイスラエルの民はモーセに悪口雑言を浴びせかけ、モーセを傷つけたり苦しめたりしてきたりすることによってですね、実はそれはモーセだけじゃなくて神様にも反抗してきたわけです。そして新しい世代の人々も同じことをしているんですね。荒野をさまよい歩いたのは親たちが犯した罪の結果でもあり、また自分たちが犯してきた罪の結果でもあるという自覚が彼らにはありません。イスラエルの民は彼ら自身、まことの主なる神様をより頼まず自己中心的な歩みをしてきたせいで、さまざまな大きな問題を持ち込んできたという事実を受け入れることができないんです。ですから自分たちの納得のいかない状況についてモーセを責め立てるんです。彼らは神様に明らかに逆らうものであるにもかかわらず、自分たちを 先ほど見ました4節に書いてあるように主の集会と呼んでるんですね。自分たちの立場を正当化しようとしてるんですね。彼らは自分こそ正しいだと思い込んでるんです。しかしですね、心の中は偽善と罪で汚れ、愛が冷え切ってしまってるんです。これは全くの偽りです。罪の自覚がないんで、罪を捨て去るという思いにも至らないんです。自分と言って自分が第一になり、心が欲望にいっぱいになって主なる神様に心を向けようとしていないんです。続いて12節13節ですが、しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それいえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水である。イスラエルの子らが主と争った場所であり、主はご自分が聖であることを彼らのうちに示されたのである。モーセとアロンは本来神様を代理するものでありますので、当然神様にすべての栄光を帰し、この時ですね、神様があなた方のために水を出してくださると、水を出されると岩に命ずるべきだったんですね。ところが先ほどの10節11節を見ますと、モーセはまるで自分の力で水を出すかのように語ってしまうんです。そして民が目にしたのはモーセの怒りであって主の栄光ではなかったんです。この時モーセは自分自身が裁くものとなってしまったんですね。憐れみ深い心とか態度は示されなかったんです。モーセの口から出てきた言葉や、行いにもかかわらず、この時主は民を憐れんで水を湧き出るようにされました。イスラエルの民の不信仰や不従順にもかかわらず、主は恵みをもって主の民を保護し支え、神の約束が果たされるように導かれます。でもこのモーセの心のありよう、それはですね、主の御心を悲しませるものでした。結局モーセとアロンはこのイスラエルの民を約束の地に導き入れることができないと主なる神様から言われるんですね。この箇所だけ見ると、神の民の牧者であるモーセとアロンには神様ってとっても厳しいなと感じるかもしれません。神様って容赦のない方だなと疑ってしまいそうになるんですが、もちろんそうじゃないんです。モーセは岩に命じればよかったのですが、矢を撃ってしまいました。しかも二度です。それはモーセの民に対する怒りの爆発なんですね。もちろん神様から出たものではありません。モーセ自身の感情的な怒りでした。モーセの心中をこう察するとこんな感じでしょうか。この人たち本当にもう信じられない。なんでこの人たちの文句を繰り返し何回も聞かなくちゃならないんですか、神様。それも40年間ずっと、もう耐えられません。嫌です。先ほどの10節ですが、リビングバイブルではこのように書いています。結構きつい表現なんですね。さあ分からず宿もこの岩から水を出してやるからありがたく思いなさいと言い放っているんです。このモーセのこの怒りっていうのが抑えられてないことが、よくわかるんですね。私は、ここを読んだときにですね、本当に自分のことを 思わされました。というかもう本当になんかこう悔い改めに導かれたんですね。私も本当に今子育てしている中で、なんていうのか、やっぱりこう子どもたちと接しているときにどうしてもやっぱりこう子どもたちの様子を見てですね、わって言ってしまうんですね。でそのいつの間にかそれは子どもたちのためになってないばかりじゃなく、ある時全員から言われたんですね。お父さん怖い、お父さん怖いって言われた。その瞬間に、はあ、何してるんやろうと。怒りっていうのは結局愛から出ていなければ、それまで築き上げてきた信頼関係とかつながりを本当に断ち切ってしまうんやなと。まだうちの子供たちは本当に僕のことを大事に思ってくれるんで、夜寝る時とか家族で本当に普段喋ってくれますけど、これがもし他人に同じことをしたら、もうそのつながりってなくなってしまうんだろうなって。本当にいつも第一コリントの13章のあの御言葉を思い出されるんですね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心にとどめず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありませんと。神様がどれだけ忍耐強く憐れみ深いお心を持って主の御業をなされようとしているのか、痛いほどモーセには分かっただけに、それだけに民の心の固くなさとか不信仰不従順に対してもう耐えられないっていう苛立ちがあったと思うんです。実際民数記に書かれているこれまでのモーセの態度や心とは明らかにここは違うんですね。これまでモーセについて、例えば7章なんかではモーセはですね、主と話すときに会見の天幕に入って、主がモーセに語られる御声を聞き、主との交わりを深めてるって、主との交わりを深めているって書いてるんです。そしてまたパワーポイントちょっとお願いしたいんですけれども、12章の3節では、地の上に誰にも勝って柔和であった。さらに7節後半から8節では、彼は私の前科を通じて忠実なもの、彼とは私は口と口で語り、明らかに語って謎では話さない。彼は主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れず非難するのか。また14章では、イスラエルの民の不信仰のために主が彼らを滅ぼそうとした時があるんです。その時モーセはですね、彼らのために取りなして言うんです。14章の17節から20節ですが、どうか今あなたが語られたように我が主の大きな力を表してください。あなたは言われました、主は怒るのに遅く恵み豊かであり、咎と背きを許す。しかし罰すべきものを必ず罰し、父の咎を子に報い三代四代に及ぼすと。この民をエジプトから今に至るまで耐え忍んでくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してください。主は言われた、あなたの言葉通りに私は許す。さらにいよいよこの地上を去って天の御元にモーセが、帰ろうとしている時ですね、モーセはですね、なんと27章15節から17節のところでこのように主に言っています。モーセは主に言った、すべての憎らう者の霊を司る神主よ、一人の人を改宗の上に定め、彼が彼らに先立って出て行き、先立って入り、 また彼らを導き出し導き入れるようにしてください。主の回収を羊飼いのいない羊の群れのようにしないでください。モーセはイスラエルの民のこれからの歩みを心配して自分の働きを担ってくれる次の指導者を主なる神様に立ててくださるようにと、取りなします。このようにモーセは誰よりも謙遜であり、主と顔と顔を合わせて交わったほどに神様と深い交わりをし、訓練をよく積んで十分に成長し清い人物でした。でもそんな偉大な信仰者であっても、私たち人間は創造者である神様ではありません。完全ではないんですね。弱さがあるんです。その一方で、今私たちは主のこの恵みの時代に生きるものでありますが、救い主なる神の御子イエス様、私たちはそのイエス様の完全性を覚えます。最後まで十字架の上で私たちのために取りなして許しを祈り、命を懸け贖いの御業を成し遂げてくださいました。この民数記においても、イスラエルの民がどれだけ背いて背いても、神様は見捨てることなくあふれるご愛を持って守り導いてくださっています。人の怒りは神の義から私たちを遠く離します。どんなに正しく見える怒りであっても、その怒りの背後にサタンが一瞬の隙を狙って待ち構えています。怒りの罠にはまらないように、私たちはですね、敵なるサタンのそそのかしに気をつけなければいけません。今日はメリバの水でのモーセを通してというタイトルでメッセージを取り付かせていただきました。今日のこの、メリバの水の出来事のメッセージを備えて、一人でですね、静まって心をこう神様に向けていくとき、神様のこう個人的な本当にレッスンをですね、受けているように、神様から多くのことを学ばせていただきました。主はモーセとアロンに、あなた方は約束の地に、イスラエルの民を導き入れることはできないと語られるんですが、ここでですね、イスラエルの民が心を固くなにして不信仰不従順だから、約束の地にですね、カナンの地に入れないというのならよくわかるんです。でも偉大な信仰者モーセとアロンがどうしてなんだろうと、僕は最初本当に思いました、感じました。でも何回も何回もですね、ここを本当にこの神様からこう備えながら教えられていく中でですね、この世で私たちの人生が終わりならば、モーセやアロンは、ああこの20章で失敗したんやって思えますが、私たちクリスチャンは天国に国籍があって永遠に生きるものです。天国の御国の思いを馳せながら日々歩んでいますから、モーセやアロンもですね、この時のこと本当にまた神様にですね、ごめんなさいと許しを乞い、本当にこの悔い改めて神様から与えられた働きっていうのを、本当にこの神様の許しの中でですね、全うしていったんじゃないかと思うんです。私たちは自分の力ではできませんが、御霊なる神様に励まされながらですね、進んでいくときにですね、本当に神様はこのモーセとアロンだけじゃありません。私たちそれぞれが職場や家庭、いろんなところに使わされていく中で、その労をねぎらってくれるんじゃないでしょうか。最後にですね、私たちの歩みにおいて多くの試練や苦しいところを通り抜けていくとき、 私たちは本当にこうどうしようもなくなった時ですね、つい自分の経験から得たものにより頼んだりしてしまいがちなんですが、やっぱり神様は何を望んでおられるか、神様が喜ばれることは何かと考えたら、一人一人に語りかけておられる御声を聞くことじゃないでしょうか。そうでなければこの世を不法に占拠するサタンの暗闇の力っていうのはすぐに私たちをそそのかし、私たちをあらぬ方向に誘惑に持っていこうとします。油断せず、いつも祈り心を持って備えていくとき、御言葉をしっかり握ってこの信仰の戦いに共に勝利してまいりましょう。神様の一つ一つの恵みを数え、主なる神様のお働きと導きに期待し、時には私たち忍耐を必要とする時もありますが、この内なるところにおられる聖霊様に励まされながら、謙遜であると同時に大胆にビジョンと勇気を持って進んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、神様、今日神の家族であるこの私たちの教会に、あなたが一人一人に本当に神様、この肉なるものに過ぎない私を通して語りかけてくださったこと、本当に心から感謝いたします。主よ、主よと叫ぶ者にあなたは答えてくださる神様です。私たちもその主に喜びを持って主よ本当に答えていきたいと思います。どうかどんな時も主から目を離さず、私たちは主と共に歩めることを心から感謝します。今日この箇所を導いてくださった神様に心から感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。